桂田明香のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
はい、おはようございます。
桂田明香のおはよう市原でございますけども、うん、あ、まあ1月も中盤過ぎまして、うん、っていうかもう2025年ももうすでに18日経ってしまったという。
まあね、
まあ2024年も短く感じましたけど、2025年もまあどうせ7月4日で滅びるから
7月4日でした
もうカウントダウンが始まってるという、はい。まあそれ置いときましてね、メインパーソナリティの桂田明香です。どうぞよろしく、はい。
パートナーのタパスアートデリー石橋マスターです。よろしくどうぞ。
はい、マスリーゲスト。
はい、ライプニッツの三村雅也です。よろしくお願いします。
はい、いつもこの人がオープニング歌ってくれてます。で、うん、一言多いプロデューサーはい、はい。じゃあね、まあ、今週もさまざまな、楽しいお話でお届けいたしますので、うん、まずはお客様のリクエスト参りましょう。
はい、じゃあそれではん、ねえ牛虎たつみさんのリクエストで、
もう一回最初から、
ねえ牛虎うがないねたつみさんからのリクエストで、キングヌーで根っこ、どうぞ。
ささやかな花でいい、大げさでなくていい、ただあなたにとって価値があればいい。誰も気づかない、ありふれた一輪でいい。うなだれたその先に根を張る、そんな花っていい。
桂田明香のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。
あなたに見つかるのを待つの時の
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番、おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘み焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリー、もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパス&デリー、もう一本。
さて、
うん、
まあちょうど今一番寒い時期ですよ、
はい、
ね。寒い時期と言いますと
なんかあったかいもんが飲みたくなるじゃないですか、うん、もう親子酒だ ね、 ねまあ昔ほどじゃないですけど、うん、まあ、私も飲むわけですよ、うん、でね、まあ、こういう仕事ですから地方行ったり、例えば都内近郊の落語会行ったりして、うん、お土産もらうことがあるんですが、うん、あのたまたままとまって日本酒がダダダダダダってもらっちゃったわけです。
いろんなとこから、
うんうん、まあ、嫌いじゃないけどそんな飲む方じゃないし、うんうんうん、今はね、うん、ああ弱っちゃったなと、うん、4号瓶がいっぱいあるわけですよ、うん、弱っちゃったなと、うん、でも飲まなきゃなと思って、うん、ただねこうやって、まあ、まあ冷やで飲む、飲んでもなんか他に飲み方ねえのかなと思ったわけですよ、うんうん、
はいはい、
だって日本酒っつったら冷やで飲むか冷酒で飲むか缶酒しかねえじゃん、
まあね、
どう考えても、うん、それ以外の飲み方で皆さんなんか知ってる飲み方あります？
いないですね、
ひげさん、いやそれ生臭いだけだろいや俺も飲んだことあるよ、うん、ね、ふぐ屋行って、うん、ね、ヒレ酒ですって、ああそうかそうかっつって、生臭いんだよ単純に、まあうん、ヒレが入ってんだもん、うん、
干したやつがね、
うん、でまあまああれね、多分ねあれ一杯目からヒレ酒は飲まないんだよ、
うん、確かにちょっと酔いが回ってきてから、
ね、そう酔いが回って鼻とか舌がバカになってから飲むとうまいのがヒレ酒なんだよ、
つまみをつまみながらさ、
そうそうそう、フグでフグ食ってるしな、
そうだね、
刺身から始まって、うんうん、でフグになってんだよ
口の中が、
そうそうそうそう、そうで、あれね、シラフで飲んだら美味しくないんだよ。
確かにあれだけだとね。
まさやくんは絶対飲まないもんね。
そうなんですよ、あんま飲めない、
ね、全くだよね、
確か。いやもう、うん、若い頃はちょっとビールとかね、
あ
飲んでましたけど、うん、ちょっとある時から1センチぐらいワイン飲んだらひっくり返るようになっちゃって、あこれはもうまずいと思って。
じゃあ
も
とも とアルコールの耐性がないってこと、
ね、ないのかもしれないね、うん、父親も全然飲めないし、
うん、で頭痛くなったり気持ち悪くなったり、
そうなの、顔が緑になっちゃう、
あやばいやばい、
で鼻だけ赤いんですこれはまずいぞ
すごそう
で、ドキドキしてきて、
なんでそんなさ、うん、クリスマスツリーみたいな
本当に
顔が緑になる、
顔がちょっと緑がかってきちゃって、
それ悪酔いした証拠じゃん、アセトアルデヒドが効いちゃってる、
もうバックバックで、
レプティリアンがなんかそういう顔色
で水を2リットルぐらい飲んで、
あ、じゃあ飲まない方がいいよ、
いやもう怖くて飲めないですね、
あ、じゃあ今度ウイスキーボンボンかなんか
差し酔っちゃいます
あの昔の話だけど、余談だよ、うん、あのうちのお師匠さんの運転手さん全く下戸の人なの、うん、だからドライバーやってたんだけど、いい、ね、うん、ウイスキーボンボン1個食って、うん、警察に捕まったことある、
酒気帯びで、
まだその、うん、要はそこまでうるさくないことで、本人は全く飲めないんだけど、ウイスキーボンボン食べただけだって、いやそんなことはない、あんたのこれは飲んでる、いやそれ大変だったらしい、ね、それからはもう絶対そういうのも口にしなくなったって話を思い出した、
まあ、解毒されない、
ね、そう飲めない人は全くダメなんだよね、うんうん、で話をもう僕の話に戻すと、さあ困ったと、ただ飲むだけじゃなって、うん、日本酒ってあれ意外とお腹いっぱいになるのよね、普通に飲んでても、
あ
ね、で、あ、そうだと、僕ん家には何のためにグーグル先生があるんだと、
なるほど、
日本酒の違う飲み方があるに違いないと、うんうんうん、したらすぐサイトで引っかかったね、
あ、
やっぱね、みんなね、日本酒のいろんな飲み方したいと思ってるんですよ、
うんうん、
ね、で、あのそういうの見て一番最初にやったら何かっつうと水割り
薄くなって最低じゃん、最低じゃん、先生氷にしないよ、
そうロックね、
ロック
ね、いやいやいや、水筒ひねりゃいいだけじゃん、まあ、一番簡単なんだよ、ね、じゃあとりあえずやってみようって、湯飲みにさ、うん、水とたらさ、落語で出てくるほとんど水っぽい酒になっちゃってさ、
うん、違うぞ
お湯割り、
お湯割り、
うん、お湯ならどうだっつったら、ぬるい缶酒になるダメだなこれと思って、うん、じゃあ他なんかねえのかと、
うん、
じゃあハイボール炭酸水で、
うんうん、
したらさ、これがビンゴだったのよ、
結構いけたわけだ、
なんでかっつうと日本酒ってもともと甘いじゃん、
うん、
で量を間違えなければハイボールなんだよあれ、
なるほど、
これうめえなっつって、うん、その日のうちに曜日開けちゃったね、
すごいじゃん、
あでもうそれからいろいろ試してんのよ、
うん、
でコーラはダメだった、
うん、
あ、要は砂糖に砂糖入れてるもんだから、
あ、確かに余計余った、
甘くなっちゃった、でね、もう そうやって飲んでて、うん、あの気がついたらもらった酒がなくなって、うん、今反省してます。
あ、そうなんだ。
あ、やっぱりこの年でそんな変な飲み方は覚えたらいけないと、
まっとうならね、
そう
飲み方がいいよ、うん、あれは。
ウイスキーをハイボールして飲むのはいいと、
うん、でまあきついしね、
でいくらね、まあ年取って酒弱くなったといって、うん、日本酒をハイボールにしてる、いやでもこれ意外とねいいんだよ、要は薄いお酒飲んでる感じで、うんうんうん、グッグッグッグッって飲んじゃうのよ、うん、今度やってごらん、うん、
ぜひ、
うん、ただしあの炭酸水味のついてないやつだぞ、
はいはい
はい、あのフレーバーでグレープフルーツとかライムとかあるけど、あれやるとまたちょっと違う、うんうんうん、日本酒の自然な甘みが出てこないんで、うんうん、でそうやってハマって、ちょっとね良くないなと。マスター、
はいよ、
元飲み屋として、うん、僕の所業どう思いますか。
あのね俺もねバーやってたでしょ、で日本酒ベースで作ろうと思った、
あったんだ、
もちろん作ろうと思ったよ、
カクテルを、
カクテルを、ただねやっぱりね日本酒はねあの繊細な味とあと度数も中途半端なんですよ、うん、だからやっぱ難しかったな、あんまりいいのはできなかった、
結局できなかった、
できなかった、つうかあのベースとしてはもう中途半端なんですよ、
度数 15%
だし、ね、うん、度数がせめてね倍の度数があれば他のものと割ってもそれなりの酒になるんだけど、うん、あれに水やったって水っぽい酒でしょ、うん、ダメよ
マスター日本酒って凍るんですか。
日本酒凍るよ、あのただねあのカチカチにはなんない、アルコール度数があるだけ、そうシャーベットで、
シャーベットだったら美味しそう、美
味しいよ、だってそれはあるよ、
食べたことある、僕日本酒の酒、あの、うん、あ知らない、
いや
あんのよ、
凍結酒っていうの、
あ、凍結酒は飲んだ
ことある、僕スプーンで食ったことある、
そうそうそうそう、
要は日本酒のシャーベットですと、お召し上がり
くださいアルコール分は
入ってる、
同じ同じ、
入って
同じ
な、ただあのシャーベットになってるから食感はいいのよ、
あのアルコールが入ってるから、はい、アルコール分は凍らないのね、だからシャーベット状になるの、
はいはいはいはい、
だこれを、ま、間違えてでもストローでやっちゃうと、はい、液体のとこだけ入るとアルコールがもろきちゃう、 あとはあの水っぽい酒なんです、
はい、
ああそうか、じゃあ俺今度日本酒凍らせようかな、
だからその手の凍結酒は、あのワンカップみたいな、あの口広の中に入ってて、それであの食べられるように、
いや、うん、僕もね本当にね何年か前にそのデザートで出されたのよ、
うん、
そういった、打ち上げみたいなところで、それが美味しかった、非常に良かった、うん、どこだろうな、どこで食べたんだっけ、あれ美味しかった、
あれはね甘口のね日本酒の方が合うと思う、
あそうか、
辛口だとね、あの
そうかもね、
冷えすぎてると、うん、あんまりね味覚的に甘さとかなんか感じないから、ちょっと当たりがきついかもしれない、うん、
まあでね、あのマスターにもう一回聞くんだけども、うん、その時じゃあ試したその日本酒とブレンドするのに試したフレーバーとかそういうのどんなの試したの。
いやいろいろやったよ、うん、
あそれこそハイボールみたいにとか。い
やハイボールはねやんなかった、うん、結局なんていうのかな、ロックグラスに氷入れて、うん、日本酒にあとは何かのソフトドリンクみたいなやつをいろいろ混ぜたりとかしたりとかしたかな、
うん、
うん、あとはシロップ系のやつとかいろいろやった
ね、
でもねうまいもんじゃねえや日本酒はねそのままの方がね多分うまいと思う。
でもお酒飲み慣れてない若い子はどうかな。
ね、あえて日本酒にトライしないで、うん、あの度数の低いカクテルは星の数ほどあるから、
じゃあ別に日本酒じゃなくてもいいってことか。
そういうこと、うん、
ってことはあれだ、あのウォッカにしろ、うん、そのウイスキーにしろ、うん、蒸留酒ってやっぱベースになるようになってるんだ。
やっぱりあれだけしっかりしたね度数があった方が他のものに負けない。だ日本酒だと他のものを、ま、混ぜたら負けちゃうんですよね。
あ
だから何が日本酒強いかって言ったら、
うん、
食い物に対しての日本酒ってのはすごいバランスいいんですよ。
まあそうだね、うん、特に刺身食った時とかね、
そう、うん、食べ物を食べながらウイスキーそのまま飲むやつっていないし、うん、やっぱりあれはね食い物のあてがあっての日本酒なんです
よ、う
ん、
そうだ、ウイスキーってのは考えてみたら、うん、なんかそれは要するにそれメインだよね、飲んで楽しむ。
そうで面白いもんで、うん、魚介類は日本酒じゃないと口の中がね生臭くなってダメ、 日本酒にやっぱり合うんだわ。
よく聞く。ワインはどうなんだ。
ワインもね、あの牡蠣とかに合うワインがあるとかって
言っても、ローゼ、
無理無理。白ワインとかでなんとかってやつが牡蠣にはあえて合いますよって言っても、やっぱり日本酒っすよ。
そうか、あとね、よく聞くのは、あの中華とシャンパンは絶対ダメっていうね。
ああそうなんだ。
相性悪いんだって。
もうなんか見るからにね、
なんか腹膨らむしな、シャンパンだとな。
甘い、甘いですもんね、シャンパン。
口が辛くなって発泡しちゃうと、
ね、かもしれないな。
だって言われてみればさ、中華の店でワインとかシャンパンねえじゃん。紹興酒置いてあるけど、ビールとか、
まあ、今の時代だからワインぐらいは置いてあるかもしんねえけど、うん、シャンパンはねえや、
うん、あ、不思議だよな、シャンパンダメなのになんでビールは合うんだろうな。同じ炭酸なんだけど、
まあ、確かにそう、
あれね、不思議なのよね、シャンパンはダメだって言われたもん、なんでっていう、
で中にはマドラーを、つけて、それでわざわざ気泡泡を飛ばしてね、飲むやつとかもいるよ、じゃあシャンパン飲まないで普通のね、あのワイン飲めばいいじゃんって感じ
だけど。いやいや、でもいるんだよ、あのなんかコーラでもさ、炭酸飛ばして飲むやつっているじゃん。
そうい
るんだよ。
いや、いましたよね、
ビールもそうですよ、ビールに氷入れてかき混ぜて、
そう、
その方が美味しい。
そう、
あの、まあ、それはその人の自由だから、
あの今の桂コナンさんって人が、はい、ビールに氷入れて飲む人なのよ。そう、これがうまいんだっつって、で俺から言わせると、もともとアルコール度数が低いのに氷ってたら本当にただの水っぽいビールじゃねえかって思うんだけども、本人はそれが言っちゃうんだよ。
そのぐらいのマイルドな方が好きなんだろうね、多分その人は。
なんか
じゃあバドワイザーとかでもダメなの。
あ、コナンさん、あの日本のビール、あのそれこそあのアサヒのスーパードライとか、ああいうの バドは飲まない。基本的にバドとかハイネケみたいな、あの輸入物のビールは飲まないね、あの人は。
あれなんか水っぽいっていうか、さらっとしてる、
バドはアルコール度数低いもん。
炭酸がきついのが好きじゃないのかもしれない。
ああそうか、でもバドはね、僕好きなのよ、
台湾ビアとかも。
あのね、
独特の
南国のビールっていうのは、その飲み口がこういいもの多いよね、
さらっとして
る。そうそうそうそう、
水代わりに飲めるよ。
そうそうそうそう、といったところで一旦コマーシャルだそうでございます。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリ
ー。ね、前半は、マスターに大変不評だった
日本酒の
日本酒のハイボール、あれをハイボールというのかどうかもわからないけども、結構
なんか発泡酒でいいじゃんね。
いや違う、
違った、
発泡酒とかビール系っていうのは腹いっぱいになっちゃうんだよ、
つうかさ、日本酒のほらドブロクみたいに発泡する日本酒、
マッコリみたいなやつ
ぽいんじゃないの。
いやちょっと違うな、あれね、マッコリとはまた違うね、ドブロクじゃない。
なるほどね、
一応ね、醸造酒とは清酒だからね。
まあね、
まあでももう 飲み尽くしたんで多分やんないです。
で俺やってみようかな。
うん、
昨日ちょうど日本酒もらったから、
うん、いやお試しって感覚でいいと思いますよ。
そうだ、ね、
お試しって感覚で、
うんうん、どうせあの料理に使っちゃおうかなと思って。
ああ、そうかそうか。
五平餅の味噌をちょっと緩めるのに日本酒使うからそれでやろうかなとか思ってたから、
うん、とまあね、私に関して日本酒そういうことありました、うん、
はい、
でね、雅也君はお酒飲めないけども、うん、ね、あの皆さん方に今度お伺いいたしますが、さあ皆さん方、雅也君除いてお酒好きです、
うん、
日本酒のあてとして合うものは何でしょうということをお伺いいたしましょう。じゃあ堀越君から聞こうか、これは逆に、
うん、日本酒
のあてね、
日本酒ならではのって
ことですか。いやだから自分が日本酒飲むときにこの、これがいい、このつまみがいいな、これをあてにして飲むのがいいなっていうのをちょっと聞きましょう。
僕はあれですね、生もの、お刺身。
おお、あ、刺身か。
日本酒の時って大概そうですね。
あ、そう。
あ、でも、あれでもいいですよ。
何？
スライスしたベーコン。
あー、クジラベーコンみたいなやつ？
じゃなくて普通のベーコンでもいいんですよ。
あー。
それをそのまんま食べる。
おー。焼かねえでか？
肉と日本酒って合うのかね？
いいんじゃないですか？
あんまり僕ね、ステーキとか例えばしゃぶしゃぶだとかあるんじゃない、 あれで日本酒は僕試したことないな。
師匠、あれ
何、
前仲間たちで飲み行った時に、うん、クジラのタレ食べたじゃないですか。
食べた食べた。
あれで日本酒ですね。
あ、でもあれ加工品だよね、
うん、醤油につけて干
した。うん、今漬けか。ああ、君は魚系が好きだと。
でもあれも肉ですよね。
ああ、そうです。まあまあ哺乳類だからな、うん、クジラは、
うん、あれちょっと炙って唐辛子とちょっとマヨネーズ。
ああ、うん、そうか。もうヤシラキみたいに
魚炙
ってそういうわけじゃないんだな、うん、てかこの歌で反応するのが年取ってるって証拠だよ。これは、うん、じゃあ飲めない人でも魚好きだ、おつまみ好きだっていう人いると思うんだが。
あ、僕ですか。
飲み会参加した時何食います。
いや、大体だ、お刺身ですかね。
やっぱ刺身か。
でも堀越くんはエビしか食ってんの見たことないけどエビとカニしか食べてんの見たことない。甲殻類しか食べてない。
あの先週まさやくんと、うん、僕、あの僕ら、あの小学校の時からの同級生で幼馴染なんですけど、うん、さらにもう2人、うん、同級生と4人で飲んだんですよ、
はいはい、
うん、やっぱりエビ、
ね、エビでできてるよね
カニがあればカニが、
そうだよね。いや、でもまあ僕、おつまみ、まあ本当に酒飲めないので、うん、本当なんかな、あのマグロのたたきとかああいうのが好きですね。その、うん、
マグロのたたきはさ、お茶でも合うよね、
うん、あ、合うかもしれないですね。
ウーロン茶とかでね、うんうん、
でもまあ皆さんが酔って楽しく話してるのをずっと見てる、聞いてるのが好きなんでね。なんか飲み会にいることが割と好きですね。
さすが50代ね、あの理不尽なことも通り越して、
ね、
もうこの境地に立つ取る。じゃあ最後60代
俺か、
うんうん、本職に聞こう、
うん、
マスターね、うん、日本酒飲むときもうこの当てだけは外せないってな。
やっぱ魚だね。
やっぱり魚になっちゃうのか、うん、あの結局は
焼いてもいい、焼いててもいいし、うん、生でもいいし、
炙ったイカでもいいし
そうだね、炙ったイカでもいいし、うん、やっぱ魚かな。
はあ、
うん、まあ、あと焼き鳥とかもあるかもしれないけど。
焼き鳥か。もう焼き鳥は僕ね、ビールかハイボールって感じなんだよ。
ってことはやっぱ魚だよね。
僕はね、日本酒ハイボールにハマってた頃何食ってたの。唐揚げ食ってたの。
あ、本当
に。わあ、じゃあさっぱりしますね。
あのローソンとか、うん、あとスーパー行くとさ、あの鳥の皮だけ揚げたやつとか
だ、
あれ買ってきてさ、オーケストアで近所の食ってた。
うん、
でも日本酒オンリーってなると、まあ、魚はそうだね。
やっぱ魚だよね、合うね、
うん、と漬物も合うよね。
あんまり試した時
ない。あ、そう、うん、いや僕は東北の人間だからかもしれないけど、この今津商店で売ってるいぶりがっこってあるじゃん。
あ、いぶりがっこ好き。
あれは秋田って書いてあるけど青森でも普通にあんだよ、うん、
あ、なるほど。
あの要はたくあんスモークしたやつで、
うんうんうん、
これがねいいんだよ、
うんうんうん、
で食いすぎると便秘になるって言われるんだよ。
へえ。
なんでか知らないけど、うん、あんま食いすぎよくないって言われて。
へえ。
浅漬けも美味しいですもんね。
浅漬けか、そうね、ポン酢と合うね、浅漬けもね、合うね、うんうん、ぬか漬けもね、あいいよ ね、うん、漬物系はね、うん、ただザワークラフトはダメだ、
うん、違うな、あれは
お前はビールだ
フランクフルトと一緒に、
え
イカの塩辛とか、
おおいいね、
それご飯食べたくはならない、うん、
あれお茶漬けにしてもすごい美味しいし、あそう
だよ、ね、だから他の酒には合わないけど日本酒にはなぜか合うんだよな、
う
ん、
それ逆に焼酎だと合わないんですか、そういう、
あ焼酎でも合うかもしれない、う
ん、あでもね焼酎
やっぱり若干違う当てが変わってくるんですよ、
そうだね、うん、あの塩辛はご飯にのせて食うか酒のあてで食うかどっちかだから、うん、そうだね、あんま焼酎な焼酎だとね、あのもともと焼酎自体が強いから、うん、それお湯割りとかで飲むの好きなんだけど、うん、揚げ物のが食いたくなるんだよ焼酎は、さつま揚げとかもともとあっちじゃん、はいはいはい、揚げ物合うと思うんだよ、
でもやっぱり魚か、さ
つまあまあそうだよね、魚だからな、うん、こんなね、こう鹿児島で焼酎飲みながらさつまいもってのはおかしいよね、まあまあ材料一緒だからいいんだけど、
うん、俺芋焼酎とかだったらそのままお湯割りがいいな、あんまりつままない、
うん、あそう、おでんは日本酒だろう、うん、おでんあでも魚だ基本種は、うんうんうん、まあ昔さ末広亭の近くにいいおでんあったんだよ、うん、田沢とよく行ってパワハされたけどやっぱ、まあ、おでんがあるから我慢してたけど潰れちゃったいいおでん屋だったんだけどさ、
あ美味しいおでん食べたいね、うん、この時期は、
で僕がね日本酒のあてで好きなのがね、うん、鮭とば
あいいちょっと硬くて、
そうそうそうそう、あのうちの田舎さ、あのやっぱ鮭取れる、うんうん、でうちの親父が川に上がってきた鮭密漁してさ、自分で鮭とば作ってたんだよ、あの近所の連中と、一緒に密漁しに行ってバカな連中だよな、うん、なんでさあれ近所の連中みんなして集団で密漁するんだろうな、
一人だとちょっと怖いんじゃない、
そういうことか、うん、これもう今これ時効だから言えることだよ、うんうん、え多分取っちゃダメなんだよ、
ダメだよ
多分な、
漁業権とかあるだろうから
だと思うけど、うん、でもまあ自家消費だから見逃されてたのか、
うん、それ売っちゃうとね、
ああ売らない売らない、
自分たち食べる分だけ、
うんうん、つまみ自分で作ってたし、あのフグ自分たちでさばいてたよ、
マジさ、
いやそれ大人になってから危ないと思ったけど、いやこれ大丈夫だと、
あやり方やっぱり
そうそうそうだから誰も死んでなかったから、うん、だから子どもの頃からフグは普通に食ってたんだよ、
だあれじゃない、もしかしたら詳細フグとかさ毒のないやつかもしれない、
ああトラフグじゃなくて、
そうそうそうそう、う
ん、やっぱフグは日本酒ですか、
日本酒、
ああやっぱり、
うん、ヒレ入れたらダメだよ、
知ってる今千葉の東京湾が一番ね、はい、フグが取れるんで、
あそうなんですか、
あのねもう何年も前から、うん、あのフグ組合の人たちが放流しててそうそう、それがでちょうど温暖化になってきて水温もあれだから一番いいんだって、あのフグの、活動の中で、
それあれか、
だから下関に逆輸入だよ、逆輸入、
じゃあトラフグってこと、
そうだよトラフグだよ、だから今ねあの単価がすごい落ちてるんで、フグの
人、あいいじゃん、
いっぱいあの取れてるから、
あのね、うん、それ僕もねあの似たような経験があって、うん、栃木と茨城の県境の山奥の村で、うん、フグを養殖して、
あ、そうだね、
それ食ったことある、
無害なんで毒素がないの、
あそうなんですか、
食べ物が毒になるんです
よ、
そうでその時言われたら、僕誠二郎と一緒に行った、鏡誠二郎、はいはい、これがまたねすごい酒飲みなんだよ、うんうん、でソフトドリンクは水しか飲まないって変なやつなんだよお茶とかジュース嫌いだっつうんだよ、でメインが酒なんだけど、で2人で行ってその毒がないって言ったじゃん、うん、だからこのうちの村で作ったフグは肝が食えるんですって、
うん、そうなりますもん、
いやでもさ怖かったよじゃあ村の人たちがさ食え、いやこれ食われるわけにいかねえだろって食べたけど、まあ普通の規模だったよね、まあ、
テトロドトキシン、
そうそうそう、そんなびっくりするほどうまいってわけじゃなかったけど、
あの あいつらが食うね貝とか何かに微妙に入ってるやつを蓄積したんだよね、はい、だから肝臓のところで、うん、あの溜まっちゃうんだけど、だからそれが要は結局そういうものを食わせなければ、
はい、あ、まあ、
養殖だったら毒にはならない。
ああそうなんですね、うんうん、
だからあの今結構ね、あのまあ毒とは関係ないけど、昔だったら絶対生で食べなかった鯉、はい、あれも結局あの餌とか水とかきれいにしたところで作ってるから刺身で食べられる、寄生虫がつかないとか、はいはいはい、であと今の若い子たちは絶対分かんないけど、サーモンの刺身なんて俺ら信じられなかったもん。あれ今さ回転寿司行くとサーモン、
サーモンね出てきます。
俺ら考えられないもん。僕あんま好きじゃないの、うん、鮭は焼いて食うもんだと思ってるから、うん、
でルイベツって
北海道ね、
そうそう、あのもう凍らせてね、うん、あのマイナス15ぐらいで30時間ぐらいだったかな、凍らせるとあの死んじゃうんだよね、うん、
あアニサキスも大したことねえなとか、
そうアニサキス、 あ、うん、あとは目で見えるからね、あいつら、
ああ白いのね、
そうそうそう、
あれさ YouTube なんかでさ、うん、アニサキス育ててるやついる、要は魚屋で買ってきていたから、うん、そう養殖してるやついる、どうすんだよこいつって、
であの板前さんやってた時に、うん、その時は名前知らなかったけど、やっぱりねカツオだとか、あの鮭のところにやっぱり白いのがいっぱいいたもん、
あ、うん、まあ、でも焼いちゃえばね、
焼いちゃえば、あとはあの切っちまえば、うん、あの あいつらもね2つに切られたら死んじゃうから、それだからブツブツって大口でやって中で入っちゃうと胃にいっちゃうからね、
だからあれだよね、あの例えばね、あの西洋料理だとそれからマリネだよね、うん、酢で殺しちゃうから、うん、だからそういう文化が、でもさやっぱり今でもちょっとサーモンの刺身は俺嫌だわ、
そうなん
です
ね、
スーパーでもよく売ってるけど、うん、サーモンの握りだとか、あと子供の頃食べなかったイワシの刺身とかやっぱり買わないもん俺、申し訳ないけど、
いやイワシはねもう本当にもう鮮度がいいのが入ってくるから、
うん、今は平気なんだよ、うん、
だから俺が子供の時はやっぱりねイワシとか何か梅酢につけて、はい、真っ白になるまで、
うんうん、死ぬそばみたいな、うまくないよね、
それでやっちゃうまくないんだけど、うん、子供の時にはその前に生のうちに食ってすっげえうまいとこ思った
、うん、あそうなんですか、
親に怒られた、うん、そんな腹壊すぞと、うん、
だからそういう意味で言うとさ、だからハモなんかもさ結局あのね湯通しするじゃない、うん、あれやっぱ今だったら別にハモでも刺身食えんじゃねえの、
いやあのね身がね硬いから、
硬いか、
だから少しね湯引きした方が
やっぱいいんだ、
いい、 あと皮とかも食えるでしょ、うん、でやっぱハム切ってザクザクに切ってそこで花咲かした方が、うん、やっぱりハムの食感はいいんじゃないかな、うん、うん、
なるほどね、
サンマのお刺身とか、
ああもう食いたくない、いや今は平気なんだろうけどやっぱりちょっと食べたくないね、
うんうん、油乗ってるうまい、
青物っていうのがダメなんです、
ダメ、要は別に魚が嫌いじゃないんだけど子供の頃食べちゃダメだよっていう言われたから、それがあるよねどうしても、いや今多分平気なんだよ食べても平気なんだけどどうしても手が伸びないよね、火通さないととかちゃんとねあのしっかりこのなんか漬けとかないととか、そうしないとやっぱ食えないよねと思ってるから、で年寄りがそうじゃん、
まあね、
今の子たちってのはうん、そういう話しても多分信じられないと思うけどね、
うん、
もうそれだけ衛生環境が良くなった、
うん、もうそういうこと、
流通、
うん、流通か、
そうそう、
そういうことか、
うん、だからそれこそ昔みたいなんだったら 2,3 日経ってからのイワシって目とかも赤くなってんですよ、うん、そんなのをさ生で食ったらそれは壊すよ、今なんてさ夜中に焼きしたやつがさ朝にはもう店頭に並ぶから、うん、ピッチピチだからね、
じゃあすごいいいってことだ、
うんうん、であの見ても分かりますもん、うん、あこれもちょっと昨日のやつだなとか、うん、これは焼かないとダメだ、ダメかな、うん、
でさあの肉なんかでもさあのなんか今はその無菌で育ててたりするから、鶏肉なんかも生で刺身で食えるよってなって食中毒を期待してるわけじゃない、うん、だからああいった僕もともとまあ、魚は別なんだけど僕生肉が僕苦手で、うん、
いや僕もです
ダメ、うん、
ただこの間鶏 の、うん、その生を
食べた
出てきて、うん、ちょっと食べないわけにいかない状況で食べましたけど
大丈夫パワハラだね
もう不安でしたね。
でそれ、
まあ、大丈夫なんだ。
ささみの刺身、
そうそうだ、あのあそう、
どうなのマスター的に、
うん、あのアウト、
やっぱりアウト、
アウト
なぜかっつったら、うん、あの要はささみならささみの筋肉の中っていうのは基本ね、うん、あの無毒なんですよ、うん、菌はいないのね、
はい、
ただあの捌くときに大体腸管にみんな菌がいるから、うん、その腸捌くときにその腸が、うん、破れて、うん、あの表面についちゃったりするんですよ。で表面についたらじゃあそれ湯引きすれば、うん、殺菌はされるんだけど、うん、あの鳥の菌、あの筋ってあの筋肉のね、うん、筋肉繊維自体ほらこうやって細くなってんじゃん、うん、その中にね浸潤してくるの。
じゃダメじゃない
ですか。ダメなんだ。だからそれをね、それを言ってるの、あの保健所は。
うん、でもさ、不思議なのはなんでああやってさ、まあ鶏肉もそうだけど生で食べさせたがる店があんなにあるのって。
だ昔のうまいのが知ってるからですよ。
あれなんかね、いいですね、あの問題になっちゃって、
うん、
何でしたっけ、
ん
肝臓、
あレバーな、
あレバー、レバー、
うんうん、
でレバー刺しなんか大好きですけど、
牛の場合はあの鶏の場合はもうみんなの機械でも割ってるから、うん、だから下手したらそんなあの何中の臓物が出たりとかなんかするんだけど、うん、牛の場合はちゃんとに人間が背割り、背から割って、うん、でちゃんとにこうやって止めるんだって、うん、食道から大腸のところまで、うん、で中があの出ないようにして扱うから、うんうん、だからまあ、
まあ、大丈夫、
まあ大丈夫じゃないのとは言ってる、うんうん、
でも原さん肉食っていうとどうしても西洋の人ってイメージあるけど、西洋の人って日本人みたいに内臓そんな食わないんだってね。
内臓はそうだもんね。
あのせいぜいあの腸を腸詰めにするとかぐらいらしいんだけど、
あとはほらあの胃のさ、あのなんだ蜂の巣、うん、蜂の巣だとか、うん、そんなのはイタリアとかでは食うけど、うん、
だから最近さ、うん、その、 あの牛タンがバレてるらしいんだよ。日本にこんなうまいものがある。あの牛の舌なんてベロなんて食わないじゃんあいつら、
うん、
それが最近ねインバウンドで日本に来るようになって、うんうんうん、でなんか仙台かどっかで牛タン食ったらこれどこの肉だっつったら、いや牛の舌だってんで、それがバレ始めてるらしい。
向こうはシチューとかね、
タンシチュー
とかね、うん、あとは牛テールとかさ、そういう風にして煮込むのを焼いたらうめえちゃんってバレちゃったんだ。
バレちゃった。だからわざわざそれを目的に来る人もいるらしい、牛タン、
うん、
だ昔と違ってあの寿司、すき焼き、天ぷらじゃないからね。
なるほどね、
うん、とにかく日本に来て一番うまいものはステーキだっつうんだもん、
うん、
和牛、
でもうまいよやっぱり、
あの油がいいんですかね、
油がいい、油がうまい、うん、
だからアメリカ人の感覚からするとさ、うん、こんな赤身の肉を焼いてね、あの父親、うん、カウボーイハットをかぶった父親をって切り分けるっていうのがイメージだけど、うんうん、そんなことしなくても箸で切れるっていうのが衝撃らしいよ、うん、
だってアメリカとかだったらもう赤身のね硬、うん、いやつだからさ、顎疲れる、
そうザ・バーベキューみたいな ね、
うん、
さあ、そうやってマスターも疲れたところで
疲れたんで、
いや勉強になりました
もう一曲リクエスト
いきます。はい、わかりました。それでは毎度おなじみです、田中喜久子さんからのリクエストです。花ホープで赤色です。どうぞ。
はい、ここからはですね、うん、あのおなじみグルメのコーナーでございます。い、はい、スポンサーのご紹介、まずはそばグルメ北駒さんでございます。日本酒とそばって一個も出てこなかったね今回。
あ確かに
大変失礼、
そうだね、
確かにそうだ、
はい、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。市原ジビエのワイルドポーク、美味しくてヘルシー、美容にもバッチリでございます。こちらね北駒さんで多数のメニューを用意しております。 また、今月のおすすめは牡蠣でございます。牡蠣の天聖炉1400円、牡蠣の天ぷらそば1400円、牡蠣そば1200円、プラスいずれも税金がこれにかかります。そしてですね、この牡蠣のミニ天丼、これとおそばの組み合わせもいいとお勧めいただいておりますので、うんうん、ぜひねご賞味ください。またですね、おそば以外ですとそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウトもできます。そしてこのそばコロッケを使ったダブルイノシシバーガー、こちらはですねイベントでの限定品ですので、北駒さんがイベント会場に出店しておりましたら、ぜひこちらもお召し上がりください。さあ、そしてポイントカードとくじ引き、以前は休んでおりましたが再開いたしました。はい、ではご説明でございますが、ポイントカードですが、来店お食事1回につきスタンプ1個押してくれます。で、20個貯まりますとこれが1000円分のお食事券になれます。さらにくじ引きですが、くじを引いて赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームをサービスするという、まあ、ぜひチャレンジしてみてください。詳しいことは北駒さんのホームページをご覧ください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日、電話番号0436-74-0059番、74-0059。さあ、続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、まだまだ他にもございます。そしてご家庭やお店への配達も受けたまっております。さらに店頭では玄米の量り売り、こちら 100g から、受けたまっております。お米以外には山形県鳥海産高原ヨーグルト好評販売中でございます。鳥海山麓にある牧場でのびのび育った、新鮮な生乳、こちらが原材料となっておりまして、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランスと、4つの味がございます。お値段は480円プラス税金となっておりますが、お値段以上の価値がございます。ニトリではありません。さあ、そして秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこ、こちらも好評販売中です。さらに、災害対策備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはいつでも新鮮なお米が食べられるサービスでございますので、ぜひこちらの方もご活用ください。さあ、 LINE のアカウント始めましたと、発起会、今津商店のクーポン、お得情報、イベントの案内をさせていただいております。QR コードでご登録ください。今津商店千葉トップブランド発起会、こういったキーワードで検索をお願いいたします。詳しいことは今津商店さんまで直接電話でお問い合わせをお願いします。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。さあ、続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方ならどなたでもご入会いただけます。他にはですが、市原市内の空き家空き地、こちらの管理も受けたまっております。いずれにいたしましても、詳しい内容はホームページを参照願います。電話でのお問い合わせ0436-60-3551番となっております。では、マスターお願いいたします。
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁のダイヤルです。189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。はい、続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコール24時間受付の電話番号0436-24-5374番、0436-24-5374番です。みんなで綺麗な市原を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原では温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK ということです。詳しいことは電話番号0436-24-1151番、 0436241151 番の方にお問い合わせください。以上です。
はい、どうもありがとうございました。じゃあ雅也先生、はい、お願いいたします。
はい、三村雅也プレゼンツというライブがありまして、2月15日神楽坂マッシュレコードというところで、ライブが行われます。ありがたいことにソールドアウトとなっておりますが、キャンセル待ちの受付はしております。三村雅也ライブニッツで検索していただいて、ホームページからお申し込みできます。出演するバンドはサンゾー&グッドクルー、ミニマイムトレイン、トイズブルー、ライプニッツとなっております。よろしくお願いします。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。まあ、今回はですね、私の変な酒の飲み方に加えて、皆さんどんなものをお好きなのかと、お話を伺わせていただきましたが、これからね、また冬が終わると春になると、これからの季節なんか食べてみたいこととか皆さんありますか？もうこれからの季節これは欠かせないねって、まあお酒関係なく
春先になってから、
そう
どうなんだろうね、桜餅。
おおお
今ふと思った。
え、なぜに？
あの香りがいいな。年に一度ぐらいちょっと食いたくなる、あの香り。
自分で和菓子作ったりはしない？
和菓子はあんまり作った時ないですね。
あんまりってことはやったことある？
やった時 あったと思う。
あ、それで終わりか。
そうそうそう、うん、
はい、じゃあ三村先生に伺います。
僕はちょっとフキノトウの天ぷらを食べたいですね。
渋いね
昔道端で見つけたことあって、
はい、
それを取って天ぷらにしたことがあって、また見つけられないからっていうか、まあ、買えばいいんですけどね。
ただやっぱフキノトウといえばね、
美味しいですよね。
フキノトウといえばなんですが、フキ味噌は、
はい、いいね。
あんまり好きじゃない？
いや、食べたことない、
ね。あ、そうですか。えがもう
味噌につけて食べるんですか？
うん、違う、甘味噌をフキノトウを刻んで甘味噌で、はい、なんていうのかな、煮込みみたいな。
あ、まあ、苦いんですけど、ちょっとね、春の味で。
いいよ、
あ、じゃあ今度それで。
子供のうちはなんじゃこりゃと思ってたけど、大人になると、意外とね、吹き味噌いいんですよ。
あ、美味しそう。
まあ、そのまま酒のあてで食べてもいいんですが、ご飯に乗っけて。
はい、美味しそうです、
あとつくしね。
つくしの天ぷらね。
卵とじとかさ。
考えてみたらなんだけど、まあ、今はもう ありえないと思うんだけど、昔なんかそういう瓦煎ってそんなもん取った記憶あるぞ、
やっぱり山菜がやっぱ春の味ってのはあるのかもしれないな。春の七草じゃないけど、
お母さんがその辺に生えてるよもぎでお餅、
あ、よもぎうまいね、
やってます
かね。でもその辺に生えてるから犬の糞とかおしっことか
洗えば大丈夫。
洗えば、ね、
見てねえし。
じゃあ堀越先生は？
いや、特には。
あ、特にない、酒さえあれば。
まあ、季節のものっていう感覚がもう、食に興味がないですからね。
まあまあ、エビとカニがあればいいんだもんな。
僕は他の魚介類大好きですよ。
あ、そうですか。エビとかザリガニでも食ってるわけだ。僕はそんなにやっぱり、ね、興味はないね。まあ、やっぱ今はね、その年中いつでも同じようなもの食べられるんでね、この季節感のある食物っていうのはあんまりピンとこないね。
やっぱりその手ってのは和食が多いね、季節を重んじるのはね。旬のものを食べさせて。
あ、春じゃなきゃ食えないもんってあったっけ？桜餅だって
年中食ぐらいしか。
年中食えるし、吹き味噌だって年中あるし。
まあ、ありますよね。
でもあれでしょ、刺身の小肌のちっちゃい新子とかっつったらやっぱ春先のもんだし。あとそれこそ桜鯛みたいなやつも春のもんだね。
そうか。そういうものを食えばいいってことか。
そうだね。あとアサリとかもね。
タケノコあれ。
あ、いいね。
タケノコね。
忘れてたよ。
でちょっとね、あれですけど、ね。
ちょっとあれ
後ろですけど。
タケノコはいい、
ね。うまいな。うまいな。
タケノコの刺身とかうまいよね。
うまいね。
取れたてのものはね。
俺やっぱり味噌汁でいいや。
あ、そうですか。まあね、はい、こんなような感じで、お届けしました。ではね、今週もありがとうございました。また来週です。さよなら。
どうもでした。
桂と赤のおはよう市原。この番組は
思い出した、桜五平餅ってのを最近やりだしたんです春のタパサトデリ
長えよそばグルメ北駒庭筒商店以上の提供でお送りいたしました。
村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっ母さんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか食わしてんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ、うん、いいかい。炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うま味噌焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、うん、これも結構。